説教をいたします。電気技術の発展に多大な貢献をしたニコラ・テスラという人はこう述べています。あなたの憎しみを電気に変換してしまいなさい。そうすれば世界全体が明るくなる。この世にはありとあらゆる種類の憎しみがあります。国家間の争いといった大規模なものから隣人や家族間で起こる憎しみなど、さまざまな憎しみがあるでしょう。ですがこの世に憎しみしかなかったら、この世はとっくに滅びています。憎しみにあふれるこの世には、同時に人々の愛があるからこそ完全な滅びに至ることなく、なんとか保たれているのだと思います。そしてニコラ・テスラのこの言葉、あなたの憎しみを電気に変換してしまいなさい、そうすれば世界全体が明るくなる、は憎しみを単なる憎しみの次元のままにしておくのではなく、その憎しみを消化し、それを電気に変え、世界全体を照らすような意識を持つことが大切なのだと思わされます。本日の福音書にはイエスが語った放蕩息子の例えが記されています。この放蕩息子の例えにおいても、兄息子の憎しみとそれを包み込む父親の愛が語られています。イエスはこの例え話を、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると、イエスを非難するファリサイ派の人々や律法学者に向けて語りました。例え話の中に登場する父親には、二人の息子がいました。そのうちの兄は父の言いつけに従って真面目に働いていました。ですが弟はそのような生活を嫌い、父から自分がもらうことになっている財産を欲しいと願ったので、父は財産を兄と弟の二人に分けてあげました。弟息子はそれを全部お金に変えて遠い地に行き、放蕩の限りを尽くして父がせっかく与えてくれた財産を使い果たしてしまいました。そんな時、旅先でひどい飢饉が起こり、弟息子は食べ物にも困るようになりました。彼はどん底の苦労をした挙句、初めて我に帰りました。はっと目が覚めたのです。そしてこれまでの自分の罪を悔いて父親のもとに戻ることを決意しました。弟息子が父親の家に帰っていったとき、父親は彼を見つけて駆け寄り、温かい愛情を込めた挨拶を持って迎えました。弟息子が家を去った日から、彼を思いやり、その生活の破綻を予想し、心を痛め、 宅を切に願っていた父の愛のゆえに、遠くからでも我が子であることを知ったのでしょう。弟息子は勝手なことをした罪を悔いて詫びました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんという言葉には、彼の悔い改めの心が表されています。それに対して父親は何も言わず、弟息子の破れた衣服を最上の着物に変えさせ、手に指輪をはめさせ、足に新しい履物を履かせることをしもべに命じます。そして食べて祝うために肥えた子牛をほふることも命じ、弟息子の帰宅を祝って祝宴を催しました。父親は死んだも同然の息子が生き返り、いなくなっていたのに見つかったことを心から喜んだのです。その時、畑にいた兄息子が家に近づくと、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきました。兄息子はしもべの一人に事情を聞き、弟が帰ってきたことで父が喜び、祝宴が催されていることを知りました。兄息子の怒りは爆発します。怒った彼は家に入ろうとしませんでした。これまで父親に対して従順に仕えてきた兄息子が、今度は家と父親を拒絶します。そんな兄息子を父親は家から出てきてなだめました。先ほど弟息子に走り寄って出迎えた父親が、今度はここで祝宴を抜け出て兄息子を出迎えています。この件で兄息子は父親にも弟にも深く心を閉ざしています。弟が自分の兄弟であることを拒否して父に、あなたのあの息子と言い、大きく距離を取ります。それを父親が、お前のあの弟と言い直し、父親は兄息子に対して、お前のあの弟の帰りを一緒に喜んでほしいと願いました。この時父親は兄息子への愛も伝えました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだと言ったのです。父親は二人の息子がいただけでなく、二人の息子を愛していたのであり、二人を出迎え、二人に対して寛容でした。人間社会での一般的な考え方は、勝者がいれば敗者がいるというものです。しかし、神の愛は両方どちらにも向けられるものであって、どちらか一方にだけ与えられるものではないのです。弟を受け入れることは、兄を拒絶することではありませんでした。人間にはどうしても自分だけが愛されたい、 自分だけに目をかけてもらいたいという気持ちがあります。しかし、神の愛はすべての人に向けられるものであることを、私たちは広い心を持って知ることが大切です。旧約聖書、オバデヤ書、1章12節にこうあります。兄弟が不幸に見舞われる日に、お前は眺めていてはならない。もう3月も終わりになりました。私たちの人生において、あんなに頑張ったのに報われなかった、心が傷つく結果で終わったと感じさせられることがあると思います。こんなことなら初めから何もしなければよかったと後悔することもあるかもしれません。ですが、自分が頑張ったことに対して直接的には報われなかったり、成果を出すことができなかったとしても、その頑張りは後に他のことで必ず報われると信じてください。そして自分自身に、あんなに頑張ったんだから絶対に報われるよ。絶対にいいことがあるよ。と声に出して語りかけてみてください。オバデヤ書1章15節にこうあります。主の日はすべての国に近づいている。お前がしたようにお前にもされる。お前の技はお前の頭上に帰る。私たちはどんな試みの中にいるときも、その奥にある神の御心と愛とともに、この世界に微笑みを向けていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、いつも私たちを愛し、私たちと共にいてくださることを感謝いたします。あなたの慈しみ深い愛によって、この世を愛と光で満たしてください。救い主、御子、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。